ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのははずけと、
はい、スノーです。
もういよいよ卒業式も終わり、もうすぐ入学式みたいな感じですが、はい、テレビの方も改変期らしく、
はい、
この番組始めた頃テレビ見てなかったんですけどね。
って言ってましたね。
今や週何時間見てるのみたいな。まあただテレビこんなっちゃいまして、まあただ仕事してる画面の右9分の1ぐらいのエリアに表示させて作業しながら、A 見るというよりは音だけ聞いてるみたいな感じではあるんですけど、まあレコーダーに結構毎週いっぱいいっぱいになりまして、あ、これもちょっと置いときたいなとかっていうのを、
はい、
ブルーレイディスクに焼いて保存しているんですが、これ買ったのいつだったっけかな、50枚入りのノーブランドの安いやつを買ってですね、
はいはい、
50枚単位で買ってるんですが、すでに10セットぐらいになるかな。これ撮ったはいいけど後で絶対見れないよねみたいな、そんなペースになっておりまして、この改変期こう毎週予約してるものって結構あるんですよ。
はい、
NHK の番組で、はい、サイエンスゼロとか、
あ、
まあドラマでいうと相棒とか、
うん、
いろんなものをこう毎週撮るものがあるんですけど、
はい、
ずれていくんですよね。あ、相棒なんてなんか最終回は1時間半だったんですよ。
はいはい、
録画撮れてるかすごい気にはしてたのにもかかわらず、1時間半やるっていうのをチェックできていなくてですね、1時間だけ見て最後の30分ないんですよ。え、嘘みたいな。そんなのとか、
ああ
と、まあ、15分ずれてる番組もあるの。
ああ、そうか、そういうことです、
ね、そうそう、情熱大陸とかも毎週撮ってて、あ、今週誰だろうなんてこうピッてつけたら、うん、途中から始まりました。
あれ
と思って、あれいつものタイトルが始まんなかったぞとか思って見てたんですが、案の定15分経ったら終わっちゃいまして、15分違う番組が後に入ってるみたいな。そんなの今週多くてね、また組み直すのがめんどくさいなとか思って、ようやくこうね、なんかそんな時期なんだなという感じでございますが、このただいまもちょっと改変期、
はい、
改変期って、また番組なくなるのかみたいな話をするわけではないんですが、ちょっとだけ、これいつからやり始めたんでしたっけね、第一週を何かとかっていうテーマ、
去年からですね、
去年ぐらい、はい、去年後半ぐらい
ですね、
はい、
去年1年、もう1年
くらいやってんのか、
やってるような気がしますけどね、
それぐらいやってるんですかね、
うん、
まあ週ごとに、テーマを決めて、それの時その時のお話をするように切り替えてきたんですが、
はい、
第1週が、
はい、
まあ、
エンターテインメントですか、
はい、まあほとんど映画とかそんな話が多いですけども、はい、エンターテインメントの回で、第2週が自治報道、
はい、
で第3週が生活スタイル、
はい、
で第4週が教育関係のネタ、はい、ということで、まあ僕らが気になってるものをその時その時でご紹介してたりしてたんですが、第5週を特別枠みたいなことで、はい、なんかその時話したいことにしようかと、
はい、
いうことで、4つはネタがあったんだけど、まあ5つ目なかったっていうだけのことなんですが、ちょっとこれ特別わけで、その時その時で考えていたんですが、ちょっと第5週を今後、もうちょっと震災関係のね、 ことを話しするのはこの第5週の時にしようかなと、はい、すればこうね1年に1回とかこの時期だからとかっていうことではなくて第5週だからということで、まあ、続けていけるかなみたいなのもありまして、
はい、
第5週の特別枠はまあちょっと震災とか原発とかね、いろんな、まあ、それプラスアルファそこから話が広がっていろんなことになるかもしれませんけど、そういうお話をする週にしようかなというふうに思っております、
はい、
で今週第5週なので、そんな話をしていきたいなと思っております、
はい、スノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあ、ちょっとまあここのとこ続いちゃってはいるんですが、まあ、これからは第5週を使うと。
そうですね、まあ、3月はね、あの3月11日があったので、
うん、そうですね、
まあ2回お話し
することになっちゃいますが、はい、でね、やっぱりね見切れないですね。
まだ見てない。
2年目、3月11日、近辺にあったやつ、撮りまくりました、みたいな話をして、はい、その話をした時でも、3分の1ぐらい見たかなと思っていたんですが、はい、数的には3分の1ぐらい見ていたんですが、尺が、はい、2時間とか、長い尺のやつが残っていたみたいで、数で言うとまだ半分いってない感じ。
はい。はい
になってます。でも結構見ましたけど、いや、 やっぱこんだけ一気にやってたんだなと。で全部撮れてないですからね、それでも、だからそれ考えるとあの時にすごい数が流れてたんだなっていう。
そうですね、うん、まあなんだっけ、ラジオ福島の番組を いつも聞いてるんですけど、はい、まあ、いつもというか聞けるときは聞いてるんですけど、
うんうん、
あの前後というかあの頃ににやっぱり、うん、その中央のメディアがもう退去して押しかけてきて、うん、まあメディアスクラムとまでは言わないまでも、
うんうん、
なんかあのこう例えば福島だと特に原発の問題が激しいので、
うん、
もうなんていうんでしょう、こんなところに住んでいられないっていうコメントを引き出すようなそういう誘導する、
うん、
なんでしょうね、取材、
うんうん、
とかあのこうアナウンサーというか、
うん、
レポーターが、
うん、
そういう話に持っていこう持っていこうとあのするので、
うん、
もううんざりしたみたいなそういう話もね ありましたね。
あ、そうか、うん、まあ、番組的にはその原発なんだよっていう流れにしたい、
うんうん、まあそうですね、
から行った時にそういう話を取りたいっていう、なんかそういう意向で話を
はい、
誘導されたりしちゃうのか、
うん、しちゃうっていう話が出て、まあそういう話ってあの中央の、まあ、大手のメディアからは絶対出てくるわけがないので、
うんうん、
あのそういう取材をしていますみたいな話をね、
うんうん、
ほらこう今インターネットだからそういうの聞けるんですけれども、うん、ニューストリームとかでやってるから、
うん、
まあ僕の場合ちょっとラジオ福島しか聞いてないんだけど、
うん、
他のね宮城とかあと、岩手とか そういうところ、あるいは茨城とかももし、うん、インターネットで聞けたりするんだったら聞いてみたいな、
うんうん、あれ女川のやつはどうなったんだろうな。
あのインターネットであるんですか。
うん、女川、はい、もう、あの震災当初から、
あ、はい。
女川の、まあ、コミュニティ FM なんだけど、はい、ネットにも流してたんですよね。で、NHK とかでも取り上げられて、
はい、
紹介されてたんですが、その小学校の校庭を使ってたのは、期限があって、 で翌年の4月かなんかには撤去しなきゃいけないかなんかだったと思うんだけどな。でもその後なんかでそのコンテナが違う場所にあったのを絵を見たので、
ああそうですか、
女川で女川 FM だったかな、なんかで検索すれば聞けるんじゃないかと思いますけどね、
はいはい、
なんか本当にだから高校生がいたり、
はい、
いろんな人が現地の人たちが現地の、うん、様子をねお届けしていて、でも仲間も僕らと変わんないような、
はい、
そのギャラをもらってとかっていうことではなくて、自分たちでその地元の情報を届けようっていうことで、震災当時も自分情報が入ってこないから自分たちで実際に現場に行ってみて、ここは危ないから通れませんとか、そういう情報を流されてたりしたみたいですけどね、うん、
はい、
でもその福島のやつはどうなんですか、ずっとやっぱその震災の話をするの、
はい、あもうまあ、ある月曜日にやってるそのどっちかというと、まあ、なんていうの、ローカルニュースプラス、
うん、
まあ、ローカルニュースというよりは、なんて言ったらいいんでしょう。今はもう完全に震災関係とか原発被害関係の、
うん、
その後をずっと追っているという感じですね。
うん、
で、まあ、その現地の、まあ、避難されている方とか、
うん、
あるいは政治家ですね、県議会議員とか国会議員とか、
うん、
まあ、あるいは、なんて言うんでしょう、タレントさんとか、かなり、
うん、
こう幅の広い 人たちをゲストに呼んで、毎回毎回こういろんなテーマで、
うん、
いろんな切り口でこうアナウンサーと結構深いツッコミで、
うん、
話をしているので、
うん、
まあ、非常に面白いというか、
うん、
まあ、面白いって言ったらあれなんですけど、興味深い、
うん、
生の声がやっぱり聞こえるんで、
うんうん
うん、まあ、住んでる人っていうか、その、アナウンサーもスタッフも、
うん、
みんなその、当事者なのでね、
うんう
んうん、もう当事者としてのこう生の声を、
うん、
ぶつけてくるので、
うんうん、
やっぱりそこら辺は、温度差が全然違いますよね、
うんうん、
こういろんな問題に対する、こう、切迫感、っていうのはもうひしひしと伝わってくるんですけれども、
うん、
やっぱり普通にニュースとかで見ちゃうと、
うん、
NHK とかで見てしまうと、やっぱりこう何歩も下がった感じで、
うん、
ね、まあ、俯瞰して見てる感じがしますよね。
うん、そう、グッチさんとも、グッチさんは、まあこの番組に聞いてくださってる方、お分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、はい、前に登場してもらいましたが、
ね、
まあ、宮城の方で農家をされてる方なんですけど、まあちょくちょく連絡をして状況を聞いたりはしているんですが、まあやっぱその温度差っていうのはもう去年行った時から感じていたので、今年に入ってからそんな話をちょっとしたんですけどね、
はい、
ブッチさんの周辺でもこう入ってこなくなった情報っていうのは明らかにやっぱ増えてきてるんです
ね。
だから地元の宮城のことに関してはまだこっちに比べればもちろん入るんだけど、福島あたりの情報は分かりづらくなってきちゃった。なんか特番とかでやった時にこう見て、ああ今こんななんだっていうのが分かるぐらい。でそれまではやっぱバンバンそういう広域、被災地の広域な感じで入ってたのが、はい、福島あたりのやつがちょっと分かりづらくなってきましたねっていうようなことは言ってましたね。だからやっぱりこっちなんかもう全然だもんね。
うん、そうですね。
うん、
まあ、福島だけじゃなくて、うん、まあ、もうちょっと、南の方、千葉とか、茨城だっていろいろあると思うんですけれども。
うん、あ、そうそうそう、そこら辺もね。
あんまり聞かないっていうか、全然聞かないっていうか。
そっか、そうだね。千葉とか、そこら辺だったら近いからね、もうちょっと入ってきてもいいけど。
うん、
でも千葉、茨城は、それ、メディアの、その、扱いが、こう、表に全然出てこなくて。
うん、まあ、そうです。まあ、あとは、長野県の栄村っていうところ、すっかり。 まあ、あの時だけ一瞬新聞に載ってましたけど、
うんうんうん、
あそこはあそこでやっぱり大変なまま、
うん、
だったり、あとちょっと僕気になってるのは、あの、福島、あれは福島だった。ダムが決壊して、
うん、
あの、まあ、村落が、こう、全滅に近い、あの、被害を受けたとこがあるんですけど。
それ知らない。
いや、あの、震災当日です。
へぇ、
あの、あったんですよ。そこはどうなってしまったのかなとかね。あと、確か被害、あ、違う、避難地区、避難地域に指定されたところに残り続けた人がいたんですけれども、
うんうんうんうん、
多分半年ぐらいは、半年後ぐらいにも報道されてたんですが、
うんうん、
その後どうされたのか全然わからないっていう。
それは避難駅ってその放射能のあれ？
そうそうそう。
はいはいはいはい。
はい。こう、確か新聞にも出てたんですけど、
うん、
やっぱり、こう、ご家族に介護が必要な、こう、お年寄りがいるので、はいはいはい、動かせないと。
うん。
で、その避難しろって言われても、多分避難するようなところに行ったら、それでもうどんどん具合悪くなる目に見えているし、
うんうん
うんっていうので、
うん、
そこに住み続けて、
うん、
で、まあ、支援する方がいて、まあ、週に1回こう、うん、食料とか届けたりとか、必要があれば、運んであげたりとかしてますっていうのが、その震災後半年後ぐらいに報道されたのは見たんですけど、その後どうされたのかすごく気になる。てしまうんですが、そういうね、
うん、
ことがやっぱりどんどん欠落していきます
よね。うん、いやなんか酪農家の方で牛を置いていけないからっつって残られてる方は見たことありますけどね。はい、うん、あやっぱいるんだ。
うん、まあ多分、うん、まあそのままいらっしゃってももしかしたら避難区域じゃなくなった。のかもしれないし、
うーん、そうそうそう、もうなんか変わってきてるじゃないですか。
そうですね、
だから福島の方でもその準備地域とかっていうのが今度出てくるんでしょ。でもなんか大丈夫なんていう感じがする、
ね。いや全然大丈夫じゃないと思いますね。結局インフラが全然何もないので、その震災ので壊れたままそのまま残ってる。
うん。
つけられてないって話ですし、
うん、ほんであれでしょう、その前にちょっとねその戻りたくないとか戻りたいとかのアンケートで、
はい、
その戻りたくないところだけを報道するみたいな、ね、
そうそう
話がありましたけど、
はい
はい、まあ、今回もその見た中にありまして、まあ、避難地域や準備地区になると、
うん、
なった時にどうされますかみたいなやっぱアンケートやってましたよ。で、まあどっちもやってましたけどね。どっちもちゃんと紹介はされてましたけど。
あ、そうですか。
40何パーと40何パーと、だいたい半々ぐらいなっていうようなことを言ってましたけど。ああ、もうなんかあれももう意味がないというか、戻りたくないって言ってる人は、そもそもそこが何もなければもそこにいたわけだから、戻りたくない理由がまあいろいろあるだろうしね。その、戻りたい人がこんだけいて戻りたくない人がこんだけいるみたいなのってあんまり意味があるように思えないんだけど、いやでもなんかいろんな問題がこう片付いてないのにどんどんまあね、ここはもう大丈夫っていう解放していく感じがちょっと怖いなと思って見てたんだけど、
まあなんて言ったらいいんでしょう、こう、まあ、原発に関して言えば、
うん、
その結局原発にかけた お金っていうか投資したお金を、
うん、
もう損したくないっていうのが、
うん、
まあ政府にしろ企業にしろ、
うん、
まあもしかしたら企業に出資しているいろんな銀行とか、
うん、
そういうところの思惑で動いてるってい
う
感じがしますよね。
うんうん、
こう実際に 被害、いや、被害というか、実際に起こっていることは置いといて、
うん、
まずはお金の、感情で動きますって言われてるような気がしないでも、
うん、
非常にそれを強く感じるんですよね。
うん、だから今日かな、放射能被害による賠償の範囲を広げるとか言って、北海道の水産物とか、広島の方の椎茸だったかな、
はいはい、
とか、まあ、神奈川とか関東圏の農産物なんかにも対象にするものを広げるっていうようなニュースがあったけど、
はい、
あれもなんか、なんかいいような言い方するんだけどさ、
はい、
いやそんな簡単な問題じゃないよねっていう、その、実際東電にどんだけその能力があるのかとかさ、それが今後の電気料金にそのまま反映されてきそうな感じもするじゃない、
うん、
だから保証されなかったものが保証されるっていうことはいいことなんだろうけど、うん、その保証の内容とかは伝わない、まあニュースの中で全部細かくはできないのかもしれないけど、うん、でも意外とその保証ってどんなものなのかってやってる番組今んとこ見てないんだよね。
ああ、まあそうですね。
うん、で、うん、グチさんに聞くと、
あ、そっか、
もう二作三問で叩かれてみたいな、
うん、
そんな状態なわけじゃないですか。でもそれはそれで賠償を済ませたっていうことを今度言い出すわけでしょ、
うん、
と
そう
だ。だからそういうね、問題解決してないのもあるし、まあ、それが解決だったのかっていうものもいっぱいあると思うんですよね。
まあ、
なんかそれな状態で、
はい、
ああいうこうエリアが更新されますみたいなのを見ると、うん、っていうね、
うん、まあ特に自民党政権になってからとにかくこうなかったことにしたいっていうか、
うん、
上辺だけでもとりあえず平常ですっていうところを広げようという、
うん、
こう思惑はかなり露骨に見えてしまうのですが、
うん
うん、これはそのまあ今支持率がね 70% ぐらいなんですかね、安倍政権の、
うんうん
うん、それで本当にその 70% も本当に 70% なんだろうかっていうか、まあ株価とか上がってるからそれでよしとしてるっていう人が本当にそのね7割を支えてるんだとするとすごく目先しか見てないっていうか、
うん、
まあもともとそういう環境をそういう性質の強い国民なのかもしれないんですけど、なんか 目先がこう非常にこう遠くが見えないというか、
うん、
ところはあるんだろうなっていうのは、まあ、自分自身の性格とか見ててもそう思うんですけれども、
ね、うん、
なんかもうちょっとこうあれだけ痛い目にあったんだからもうちょっと考えてはと思うんですけれども、
ね、うん、
でも痛い目にあったと思ってない人にとってはどうでもいいんでしょうね、
うん、やっぱその本当の痛い目ってあったのってやっぱりその福島の人であったり、
ああ、そうですね、まあ
宮城の人だったりね、
そういう漁業とかね、うん、農業とか、まあ、実際住んでた人もいますし、
うん
うん
うん、で言ってみればその震災からしばらくの間はこっちでもいろんな混乱があってね、あれだったけども、それこそ半年もしないうちになんか通常の感じになっちゃってたような気がするんですよ、ね、
まあ、まあ都内は、
うん、
まあ節電って1年ぐらいやってましたっけ、
夏とか言われてたし冬もあったかな、だからやっぱり、うん
うん、まあ今都内で節電ってまあ書いてあったり貼ってあったりするけど、実際に見かけるのは電車の中の電気、蛍光灯が外されてるぐらいかなっていう、
うん、
気はしますね、
うん、
あれはやってみたらお金電気代浮いたからこのままやり続けようって感じがしないでもないんだけど、
うん、 そうですね、そこもあんまり言われなくなりましたもんね、うん、
駅も明るいしね、
うん、
すっかり、
うん、そうだ、首都高とかも、
あ、もうだいぶ前から明るいです
ね、ですね、うん、そう言われたら、この間通った時そうだ、
うん、
うん、
うん、なんか首都高明るくなった時なんでこんな眩しいんだろうと思いました
暗くなった時別に良かったのにね、
うん、まあ、あの初めての人は怖いかもしれないけど、まあ、ある程度走り慣れていれば、
うん、
てかあとそんなにスピード出さなくなった
ような
気がする、暗かった時は、暗いからやっぱり、
うん、暗い時と明るい時とでその事故のあれって、まあ、明るい時の方が少ないのかもしれないけど決して危険なあれではないもんね、
うん、まあそうですね、夜は暗いのが当たり前だし、
うんうん、
あのスピード出さなければいいだけの話なんで、うんうん、とは思いましたが、
うん、なんかそこら辺がね本当に温度差がどんどん出てきてるなっていう、まあ、それもあってまあ番組では見ましたけど自分もちょっとそこら辺ねそういうつもりはなくてもそうなってたかなみたいな反省点もあって、まあ、ちょっとこの毎週5週があるときは必ずやるみたいな風にしておくことでそこら辺でもまあ温度差ってなくせないのかもしれないけどでも少しでもちょっとね近づいていた
そうですね、あのこうなんと言ったらいいんでしょう、やっぱりネガティブな面から目をそり出したいというそういう気持ちは分からなくもないんですけど、
うん、
でもその夢ばっかり見てるわけにはいかないし、
うん、っていうか本当にちゃんと考えていかないとさその、ま、今被災地とか被災者っていう言い方がなんか良くないんじゃないかなって思う、
うん
てるんだけど、本当にちゃんとみんなで考えないと結局、うん、みんなのとこに来る、
まあ、そうですね、
よね、その原発にしたってそうだし、うん、その復興することに対したって結局アベノミクスみたいなあれが言われてて、
うん、
良くなっていくんだみたいなあれが気分があるけど、
はい、
でも根本あんだけのエリアが復興進んでないってどうなってんのって、
はい、
東北のあんな広いエリアがえらいことになっててさ、一部の地域だけで今までのあれを戻そうってできるわけないじゃんねっていう。だからやっぱ被災地とか被災者っていう言い方をしてるから温度差ができるような気がするんだよね。
ね、
まあでも本当のその苦労、知られてないから、
うん、
何かそこの差はないといけないのかもしれないけど、
はい、
でも今回の震災に関してはもう日本が被災国とかさ、
うん、
そういう捉え方をしないと本当に温度差が広がってて、
あ、そうですね、まあ、それは、うん、ありますね、
うん、なんか他人事な、うん、あれになっていってしまうんじゃないかなっていうね、うんうん、なんか原発もなんかいろいろ検証ものとか見てるとさ、
はい、
よくこんなんで動かしてたんだなっていう、
あ、まあそうですね、
怖いよね、
うん、あ、まあ世界中で多分こうシステムとして安全っていうものはないと思うんですよね、
うんうん、
原発、まあ、どんなあのどんなプラントにしても必ず弱点はあるので、
うん、
あと運用上の何て言うんでしょう、危険っていうのは絶対あるんですけど、
うんうん、
まあ同じだけの危険があっても、まあ、火力発電所にしても、
うん、
原発にしても同じだけの危険があったとしてもその結果が、うん、の影響っていうんですか、ね、
うん、
同じような規模のな、まあ、爆発なりなんかあったとしても、
うん、
もう後に残るものが何万年っていう単位だったりね、
うん、
まあ何十年とかっていう単位だったりとかするわけですから、
うん
うん、ほんとちょっとこう、 まあ、日本だけじゃなくて、うん、まあ、例えば韓国も、僕、韓国もすごい怖いなと思ってるんですけど、うん、韓国もあの原発いっぱいあるし、
うんうん、
まあ、あそこもやっぱりアメリカの企業とかからの原発なので、まあ、日本とそんな変わらないと思うんです、ね、
うん、
状態としては。
うん、
あっちで何かあったらもう本当、今度西日本大変ですし、
うんうん、
いうことを思うと、こう地球規模でも考えてもらいたいようなぐらいが、
うん、
問題だとは思うんですけどね。
うん、いや、そうね。だから原発そのものに関してどうかっていうのももちろんあるんだけど、でもその運用の仕方のその日本のなんか、
まあそうですね。
欠陥だらけな感じ。
欠陥だらけ。
だってそのアメリカとかの原発の運用と比較とかもあったりしたんですけど、その見た中でね、
うん、
やっぱりその電源喪失した時にその、電源車がこう入れないとかなんかあったじゃないですか、
は
い、すごいこう人が運べるサイズの、
うん、
いろんな電力とかに対応した電源ユニットとか、
うん、
ちょっと装備されてるんですって。
ああ、なるほど。
うん、で、建屋の外に出てくる水蒸気を見たらどういう状況なのかっていうのを、わかんなかったっていう話があるじゃないですか。
ちょっと見ました。あの、豚の鼻とか。
ああ、そうそうそうそうそう。
あれすごかった。アメリカでは2年間な、に1回はそれを使ってみて。ちゃんと作動を確かめるんだとか言ってたけど、日本は40年間
一回も
使ってない
と。
まあそりゃひどい話
だよね。なんかその運用、こんなんで動かしてたのっていうのがいっぱい出てくるじゃないですか。
そうですね。
で、何でしたっけ、水面冷却水の水位を測るやつのシステム自体も、はい、なんか構造見て、素人目に見てこんなんでやってたのっていう感じがしません、あれ。
そうですね。
いや、だってここで何かあったら直結してんだから蒸発するわね、みたいな。
あ、そうっす。
で、そもそもそれにバックアップがないっていうのもね、うん、そこがすごい要になんかなるのに、いろんなものに対してそのバックアップがなかったりね。それで動かしてたんだみたいな、
うん、
っていうかそれと同じ状態の原発がまだ他にも日本の社会もあるわけでしょ、
うん、そうですね。
でそれを再稼働させるってみたいな感じのもあるしね、
うんうんうん、まあまあその原発にどうしても話は行ってしまうんですけど、うん、あとまあ防災っていう点ではいろんなね、南海トラフの方だと30万人死者でしたっけ、
うん、30万人だったっけ、
30万人ぐらい出ました、うん、から30万人ってっていう感じですけれども、
うん、
そういう話が出ていてもあまりそれに対する規模が大きすぎてどうしたらいいのか分かんないっていうのは、打つ手がないよみたいな話もあるんですけど、
うんうん、
そういうことも全体にそういう、いつ起こるか分かんないけど一応考えておかないと、
うん、
そこら辺までもやっぱり考えてみないと、
うん、
っていう感じですかね、
うん
うん、こう結局なんか一生懸命復興してても足元救われる可能性が高いというのが、もう日本のね、
うん、
地質学上っていうか、
うん、
もう立地条件がそうなので、
うん、
仕方がないっちゃ仕方がないんですけど、やっぱり住んでいる限りはそれになんとか対応していかないわけにいかないので、
うん
うん、っていう視点はどこにあるんでしょうっていう、
うん、いや、うん、そうですよね。だってあんなになっちゃった時に、いろいろ今検証してるけど、じゃあそれと並行してその南海トラフの時に対しての防災ってできるのかなっていう感じしますよね。
まあそうですね、
うん、 であれかなりの範囲でしょ。
まあまあ、まあ、今ねちょうどまだまだそのまだまだその 前回の大あの東日本の大震災のこう、
うん、
あれがまあそういう意味では記憶は薄れていないというか、
うんうん、
あのそういう研究をしている人たちは、
うん、
これは大変だっていうで、まあ、啓蒙しようという、
うん、
そういうあの危機感はあると思うんですけど、
うん、
それに対応し行政とかね、まあ、あるいは普通に暮らしている私たちがそれにこうどう向き合っていくか、
うん、
まあ、行政に向き合わせるためにはこう市民が動かないとっていう感じなんでしょうかね。こう住んでる私たちが動かないとっていうことなんでしょうね。結局あの行政に期待してるとどうっていうか、行政が動いているから動くのがまあ筋でしょうみたいな、あなた任せてみたいなところはちょっとあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
それはこうあのこっちから言っていかないと、
うん、いやあのどうなんでしょうね。あの東京に住んでる人でも、うん、その放射能がこっちも危ないみたいなことで、
うんうん
うん、関東から西の方へもう拠点を移された方とかもいるじゃないですか、
はい
はい、それ考えると今南海トラフであそこの辺、はい、沿岸の人たちって移されたりしてる人もいるのかな。
どうでしょう。普通はなかなか動かせないです
よね。なかなか動かせないよね、ま
あ、工場とかほらあの考え始めたり実際にやってみたりとか、
うん、
そういう工場はあるみたいですけれども、
うん
うん、個人ではなかなかね。
だってあの予想の浸水するエリアの、
うん、
移転なんてもうできないでしょ、
まあ、うん、そうですね。
あんだけ広くなっちゃうとね、
うんうんうん、みんなや、まあ、山の上にあのね何十100メートルぐらい標高を上げないと、
うん、
100メートルはあるかもしれない、50メートルぐらいは標高を上げないと大変だっていうところもあるじゃないですか、
うん、
まあ、まあ、リアあの結局リアス式に近いような、
うん、
こう深いあの切れ込みのある海岸線のところは大変ですよね、
うん、あそうですね。今回のあれでこうそういうところにはどんどん、うん、水位が上がっていって、うんうんうん、奥になればなるほど高い津波が襲うっていう話がありますもんね、うんうん、もうなんかいろいろありすぎてみたいな感じになっちゃうんですけどね
まああのあの辺のほら四国とかは戦争中に大きな津波の被害があったんだけど、
うん、
結局戦争中だからほとんど握りつぶされたというか、
うんうん、
踏み釣りにされちゃって今あんまりそういう、まあ、記録は地元には残ってんだろうけど、うん、あんまり大っぴらというか、
うん、
こうそれをあんまり意識しないでその後戦後こう一気に発展しちゃったっていう、
うんうん、
背景があるので、
うん、
そうね、そこら辺のね、見直しが
、うん、
どうしても必要なんじゃないでしょうか、
うん
うん、
ね、いやーなんかほんとにだから人ごとじゃないっていう、
はい、
そうだね、やっぱりここに地にいるとそのやっぱ入ってこないし、その自分から何かこう意識して見ないことには
うん、
見たりこう情報を入手しようとしないと入ってこないじゃないですか、うん、でも福島をはじめ東北の人たちっていうのは、うん、もうそこが生活が崩されちゃってるから、うん、入ってくる入ってこないとかじゃなくて、そこが復興が進まないとその生活がもうどうしようもない、
うん、
でまあ何もしてくれないから自分たちで今こうなんとかやってますみたいな人もいるけど、できる人できない人いるだろうし
ね。うん、まあそうですね、
うん、そういう 状況っていうのをやっぱり、もっと知っておかなきゃいけないだろうし、こう、なんかな、こう、そこに対して何か、うまいコミットの仕方ってないんだろうかっていうのがね、うん、考えるとこなんですけどね。
はい。
うん、
ですね。
うん、お聞きいただいてる皆さんはどうなんでしょうか、ね、
はい、
こうできることなら見たくないやとか、
ああそうですね、
あの気にはなるけどやっぱりあまり意識できないやとか、うん、いろいろな考えがあっていいとは思うんですけどね、
うん、まあそうですね、あの、うん、まあ実際に多分すごく積極的にいろんなことに関わってる人もいらっしゃるとは思います、
うん、
で、まあこんなことやってますよとかそういう、うん、あのこうアピールとかもしていただくと嬉しいし、
うんうん、そうですね、なんかこういう、うん、なんかこの5週はもう積極的にいろんな人
はい
出てもら
う、うん、
出てもらったりこう、
はい、
まあ、メールでも構わないですし、
はい、
スカイプつなげる方はもうスカイプに出て、
うんうん、
お話ししてもらってもいいし、
はい、
なんかちょっとそこら辺は積極的に行きたいですね、
はい、そうですね、
うん、でもぜひこう皆さんもこう前のめりで第5週に乗っかっていただけると、
はいはい、そうです、
僕はこうだとか、
うん、
なんかこういう支援をしてるとか、うん、僕はこう考えますとか、
はい、
ね、なんか普段はそれは考えないけどやっぱりその自分の生活をしっかりして何かの時には募金をしてますとか、うん、なんかそういうスタイルもありだとは思いますし、
はい、
いやちょっと今はその余裕がないと、
うん、
いうご意見ももちろんありだと思うし、
はい、
うん、なんかねこのアベノミクスでその景気が良くなってさ、
はい、
なんかもう大丈夫的な雰囲気ってあると思うんですけど、
はい、
でも実際そんなにね末端の人たちはそんなに景気良くなってる感ってまだないじゃないですか。
いやまあそんな数ヶ月でねなるわけないしね、
うん、
っていうのはあるし、うん、
なんかやっぱりそこに余裕、そこまで余裕ないよっていう人って多いと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
まあそうですね。
まあ自分もそうなんだけど。
はい。
そうではあるんだけど。だからなんかその、こう、どうなんだろう。エゴなのかな。なんか、自分が無理をしない範囲でこうコミットできるやり方。
うん、はい、
でこう、うん、でもなんか自分ができることってなんかもうちょっとなんかできないかなみたいなね、っていうのは思うんですけど、
まあそうですね、まあ、ちょっと話違うけどほら、うん、あの今、保育園の待機児童
が
お母さん方が退去してね、
うん、
不服申し立て、
うんうん、
とかまあ、あれもすごい大変なことなんでしょうけれども、
うんうん、
すごいあれ、やっぱりお母さん強いなって思います
。うんうんうん、確かに。うん、
はい、あのくらいのパワーが、
うん、
まああのくらいあれの銃弾を爪の赤でもいただきたいって感じ、
う
ん、でも本当切実だもんね。
そうですね、働くね、うん、だってそれ働くのも想定してその生活とかね、その教育とかっていうのを働く前提で考えなきゃいけないとかっていうのもあるだろうしね。
まあそうですね、
うん、
まあまあそういう、そうやってこう必死にこう子育てをしている、
うんうん、
した子供たちの未来が、
うん、
こう明るくというか、
うん、
伸び伸び健康に育っ、数危険のない、
うん、
こう世の中にし 少しでもしてあげるっていうのがやっぱり、まあ、僕らの世代の務めだと思うので、
うん、
まあいろんな方法とか考え方はいろいろあると思うんですけど、
うん、
そこら辺をもうこう皆さんのご意見とかね、
うん、
実際こうしてますとかそういう話をお聞きしたいと思います。
うん、そうですね。なんか、うん、まあ、そのさんはあれだけど、うん、俺みたいなのがいくら頭ひねってもろくなのは出てこないと思うので、いろんな人の、ね、意見を聞いて、なんか、ね、紹介することはできるかもしれないので、
うん、そうですね、まあ、実際にこうなんかやってることがあれば、
うん、
知らせいただければ嬉しいです、
うん、ということで、まあ、ご趣味は取り留めもなくなると思います、
はい
ね、答えが出る、はい、あれでもないので、まあ、それに何が正解っていうのもないと思ってね、
うん、そうなんですよね、まあ、やって、いやなんか一生懸命やってても足元救われる可能性はあると思うんだけど、
うん
うん、でもやらないでなんかこうそのまま流されていって、あ、なんかとんでもないことになってしまいましたというのが非常に人生として、
うん、
嫌ですしね。
そうですね。だから何か今できることで、だ本当にだからこれから何があるかわからないことを考えたら、今やっとかないとできないことっていっぱいあると思うんだけど、それがこう、いや何したらいいんだろうねって、
はい、
いい加減に考えてると、あの時やっとけばっていうのは絶対出てくると思うし、ていうか俺はもう一回それで後悔をしているので、阪神の時にね、
あ、はいはい、
やっぱり行けばよかったなって、
あ、まあ、そ、あ、まあそうですね、
うん、何ができたか分かんないけど、う
ん、結構やっぱり行ってる人いましたもんね、
うん、
後から、
いや本当にだから行ける人は行ってるしね、うん、っていうかそれは自分でもできたら、
うん、
だろうなっていうね、
まあ、もうちょっとどうなんでしょう、そ、まあ、それはちょっと分かんないですけどね、あの、
いや誰にでもさ、
うん、
その気になったらみんな行けたんじゃないかと思うんですよね、
はい、
例えばあのつわものだとさ、一月ぐらい行ってボランティアしたっていう、うん、人も聞いたことあるけど、まあ、そこまで行かないにしてもね、例えば日曜日一日行ってさ、
うん、
ちょっとゴミ片付けるだけでもってさ、
はい、
あの時できなかった人って、まあ、できなかった人はいないとは言わないけど、うん、多くの人はできたよねっていう人って多いと思うんだよね、
うん、
で俺あの時すごい後悔して、
はい、
でも今回何、まあだからボランティア的なことっていうのはしてないけど、とりあえずちょっと行かなきゃっていうのがあって、うん、あの6月だかなんかに行ったんだけど、うん、でもやっぱりそれはその時に行ったからどうこうではなくて、その後こう何ができるかって、やっぱ阪神のひどいかったけど、
うん、
まあそれ以上だし、
うん、
うん、なるなんか今できることとか、
はい、
後になって自分が、ああやっとけばみたいなことにならないようにはしたいなっていうのがあって、
はい、
でなんかできないかなっていうのはあるので、うん、この第5週でちょっといろいろと自分ができること、みんなでできること、はい、でこの5週ただいま5週目に集まってくれた人がいたら、集まった人たちで何かできるかもしれないじゃないですか、
うん、そうですね、
なんかそういうことも、うん、考えたいので、
はいはい、
ぜひこう意見をお持ちの方は、
そうですね、
ただいま第5週宛てに、ぜひメールの方お送りください、
はい、
第5週でメールアドレス作ってもいいんですけど
、
なんかややこしくなるだけだと思いますので、
あ、そうですね、
ただいま
普通にしといた方がいいと思います、
ただいまアットマーク p-scramble.jp tadaima アットマーク p-scramble.jp の方にお送りいただければ、私スノーさんと小関さんも行くかな、届きますので、ぜひご意見いただければと思います、
はい、
ということで今後第5週はちょっとただいま特別枠として、まあ、原発とか震災とかそういった話になると思います、はい、 ので、あ、そういうのもういいやっていう人もいるとは思うんだよね。
はい、まあ別に第5週はそんなにないので、
う
ん、
第5週は、あ、第5週かって飛ばしてもらえればいいので、
はい、
まあ気になる方とかご意見ある方はお付き合いいただければということでやっていきたいと思います。
はい、
ということで、3月立て続けになりましたが、また次の第5週はいつ？
いや、ちょっと今年言われても、カレンダーが目の前に。
4月はないです。
4月はないですね。5月。
5月もないです。も
ないですね。
6月だ。
あ、6月、はい。じゃあ6月まで。
6月まで。
はい、何か、あれば。
ぜひ
します。
いろいろと、いただきたいなと。ちょっと6月頑張りましょう。
はい、
何かいろいろと考えて、そう、第5週結構ないがしろにしてきたので、ていうか俺はただいまをないがしろにしてたような気がするんですが、ちょっと頑張って、はい、6月の第5週ちょっと気合い入れていきたいなと思います。
はい、
ということでお届けしました、ただいま、お相手は半助と、
はい、そうでした、
ではまた来週です。
はい。